15日パーソナリティのにわもりびとです。今回最後になりまして、庭が汚く見える理由を話してきました。今回はですね、先に、お伝えしておきますけれども、10分ぐらいになる可能性があります。というのはですね、今回は知らなくて庭が、適当に作っちゃったり、知らなくて乱雑に見えてしまうっていう理由もお話ししますが、今まで3エピソードの中で、語られなかった、語りきれなかった、ちょっと落ちてしまった部分なんかをちょっと含めるので、ちょっと長くなる可能性があります。ということで、ですね、まずですね、知らなくて汚く見えちゃう。で、何を知らないかっていうと、庭自体とか、ですね、天候による変化とか、要はですね、子供の頃から庭とか自然に触れていない生活をしてきている人って世の中にたくさんいるわけですよ。高層住宅に子供の頃から住んでいるという方についてはあまりこう庭についての知識って多くないんですね。あとは植物全く知りませんとか、ガーデニングってガの字も知りません、天天菜も分かりません、全然興味もありませんという方がいらっしゃって、それを知らなくてと申し上げました。で、知らなくてっていうのは知識ばかりではないですね。どうしていいのか、生活においても外っていうものをどうしていいのかわからない人もいるわけですよ。天候のことさえ考えたことない人もいるわけですよ。で、そういう方が突然庭を持った時本当に汚く見える理由のもうまんまですよね。それが答えですよね。知らないんですよ、ね、だから、ひと夏越えて秋見るとものすごい夏草で覆われた庭、汚く見えないわけがないということで、知らないと汚いんですよ、イコールですよ、それは当然ですね、で、どうしたらいいか、で、そういう人はどうしたらいいかって、庭は自分で作らない、庭は自分で設計しない、庭のことは、できれば人にやってもらうのが一番かなと思いますね。で、本当にね、困っちゃったら植物の生えない庭を作るべきですね。もちろんプロにお願いするんですよ。どうしたらいいかな、コンクリートがいいのかな、車何台持ってるのかな、ね、あとは、そうだな、砂利をしてみようか。砂利ってね、結構ね、庭をやってる外を知らない人はできないんですよ、ね、管理が難しいですからね。本当はね、もう本当に庭のことわかんない、自然のことわかんない、外のことわかんない人は、戸建て住宅持つなら庭いらないかもしれないですよね。極端なことを言いますけどね。で、そういうことなので、知らない人については、ちょっとね、植物頑張りましょうとか、庭頑張りましょうとか、ちょっと難しいので、一からを勉強するしかないかもしれないですね。まずはね、ベランダガーデニングやってみるといいですね。鉢植えやられる方といいですよね。植物の死の字をね、覚えていただきたいなと思います。でですね、知らなくて、いろんなこと知らないでいるときに、よく知ってても気づかないことって東西南北だったりします。東西南北意識しないっていうことがあるんですね。で、特にですね、最近の建売り住宅見るとね、ちょっとね、どうなのと思いますよ。これまたどうなのってこう問題提起しちゃいますけど、私ね、だってね、南側に家が、庭側にですよ、で、1メートル先とか 1.5 メートル先に他の家があるんですよね。夏はいいですよ、冬日が当たらないじゃないですか、ね、日が当たってほしいのって冬じゃないですか、でしょ、夏暑いから日差しいらないじゃないですか、おかしいでしょね。で、西側とか東側とか北側はガラーンと開いてるわけですよ。別に北に大きな窓を持ってったって20サッシとか、ね、30にしたりとかすればいいじゃないですか。明るい日差しはないかもしれないけど、明るくなるんですよ、北側だって窓あれば。特に私はね、南側をべちゃってくっつけるよりは東側をパーンって開けて窓を大きく持っていけば、あまりこんなことで触れてもね、長い時間撮ってもいけないんであれですけど、ともかく庭にね、 南側に作りたくったって南側に作れない場合が多いわけです。今の、区画の作り方としては日本はね。だったらば東側に作れる庭があるなら東に、植えられる植物を持っていけばいいし、東に作るガーデニングだったらしたっていいと思うんですよ。そういうことも知識の上では、入れることはできるんですよ。なので、まず東西南北も気にしてほしいということですね。それから生活形態が変わると庭が変わるって話、ちょっと前にも他の、話でもしたと思うんですけど、生活形態っていうのは、ですね、要は、結婚したての時、子供がいない時の生活形態と、子供が小学生になった時の、生活形態も違いますね。それからお父さんが、今までね、外へ朝出かけて夕方帰ってきたっていう生活形態、と、今みたいにコロナで、自宅で、お仕事をしているっていう生活形態も違いますよね。それだけでも違います。であとはおじいちゃんおばあちゃんがおどしめしてきて、でうちで一緒に暮らすことになりましたっていう生活形態の変化によっても、やっぱり一度作ってしまった庭であっても生活形態によって庭っていうのは変えていくべきなんですよ。でそれについて断捨離も行っていかなくちゃいけないわけですね。で断捨離するときに、どうしてもここの通路が、なだらかにしなければ階段ではダメだ、車椅子とか入るようになってしまったとか、そういうことだってありえるわけですよ、ね、例えばね、小学生のうちに、階段をなだらかな、老後のことを考えてなだらかにしておこうと思って階段をなくしたとしますよ、ね、ところがどっこいですよ。車椅子で上がろうと思ったら急だったっていうことがあると、またそれをなだらかにしなくちゃ、もっとなだらかにしなくちゃいけない、なだらかにするためには距離を伸ばさなくちゃいけないとかね、そういう生活形態って本当しょっちゅうあるわけですよ。そうすると生活形態に合わせて庭っていうのはどんどん変えていかなくちゃいけないので、記念樹っていうものをこの間ちょっと最初に話したんですけど、記念樹切っちゃっていいですよみたいなこと言いまして、失礼いたしました。ところがですね、記念樹っていうのを後々どうするのって話にした時にですね、そんな一番こうなんていうのかな、いいだろうと思える場所、例えば南側の一番日が当たるところにボンって植えた後どうすんのってことですよ。よくよく考えてください。記念樹を植えるとき、もし記念樹が記念樹だから絶対的にこの木じゃなきゃダメだと本気で思っている方がいるとすれば、よくよく想像してください。こうなったらこうなって、この庭をこう使う、だったら記念樹どこに植えなくちゃいけないか。あとですね、まあ東西南北で例えばね、記念樹って割と強い木をもらう場合が多いんですけど、どうしてもね、保護者会とかで、絶対オリーブとかね、ことが起きて、オリーブなんか入れた日にはね、東西南北を選んだりですね、安いからっつって、島とネリカをね、島とネリカを買ったなんて、北側に植えられないですよね。やっぱ寒くてね、乾燥しちゃうし。なので、まあ、植物が東西南北を選ぶ場合があるんですよ。だから、そういう場合には鉢植えで育てるとか、後々のことを考えて鉢植えにしておいて後々植えようとか、いろんなことをね、想像していただきたいんですね。生活形態のことからも考えていただきたいと思うんですね。なので汚く見える理由はいろいろあるんですけれども、本当に変化させていくっていう形の中で、どうしても動かせないようなものを作り込まないことですよね、本当はね。昔は作り込めたんですよ。やっぱりね、切り売りしなくて済むような生活形態だったりとか、お庭を広く維持できるとかっていうところならば、木もね、大木にしたり石を据えたりとかもできるでしょう、ね、でも今の世の中そういうわけにいかないんですよ。ということは、変化ができる庭、変化をさせられる庭っていうのも念頭に置きつつ庭を作ってほしいなと思うんですね。で、今の家に関してまたちょっとこだわって言っちゃいましたけど、今の家のもう一つね、私おかしいなと思うのはね、水道ですよ。立ち水栓ね、あれ家にペタンとこついてますけど、あれどうなのって思うんですよ。またどうなのって問題的ですけど、あれはね、いけないですよね。 生活動線的にもおかしいし、うん、確かにその方が安上がりなのかもしれない。だけど、うん、外水道を考えましょうよねっていうのもちょっとね、問題提起させていただきます。ということで言いたいこと言ってますよね。あ、いいよね。ということで、4回シリーズでお話をさせていただきました。庭が汚く見える理由、最後はね、知らなくての部分はないろんなことで話しちゃいましたけど、あの大きく分けてね、本当にあの色のこととか変化のこととか、うん、そうですね、考えても考えの及ばないことをね、想像するっていうことも大事ですし、いらないものは捨ててくださいってこともやっぱりね必要です。そういった面からもう一回お庭が汚く見える理由を、考えてみてください。ということで、長い時間でしたがありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。